伝えてくれますフラワーレポーターは、イタリア・ペルージャに住んで11年、現地で日本語教師をされています、井内理恵さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
井内さん、今そちらは何時ですか？
こちらはですね、9時ちょっと回ったところです。
あ、
朝の9時ですね。
朝のですね。おはようございます、
はい。おはようございます。
今どちらで何をされていましたか？
今ちょうどですね、仕事をしている大学の、教師をしている大学のとこ、ちょっと授業準備などしておりました。
お忙しいところすみません。
いいえ、こちらこそ。
今日お天気はいかがでしょうか？
そうですね、今日は快晴ですね。とてもお天気がいいです。
この時期ペルージャは気温って、東京に比べると少し寒いんでしょうかね。
ちょっとそうですね、山の上ならちょっと寒くなるんですけど、今年はちょっと例外的に連日暖かい日が続いていまして、とても過ごしやすいです。
いいですね。そして、はい、チョコレートの国際見本市ユーロチョコレート開催中のペルージャですけれども、盛り上がりはいかがでしょうか？
は
い、
もうやはり今日は平日なんですけれども、もうすでに観光客の人たちがちらほらもう街の中に来ておりまして、かなり賑わってます。
大変基本的な質問で恐縮なんですけれども、
いえいえ、
ペルージャはやっぱチョコレートが有名なんですね。
あ、そうなんです。バチチョコレートっていうイタリア版のキスチョコレートみたいなのがあって、はいはい、それがとても有名なペルージャで作られたものなので、
あ、
それがもう世界で有名になってチョコレートの街というふうに知られてます。
そうか、空港でいつも私イタリア行くたびにお土産にもう時間がなくて、あ、もうこれでっていう感じで大量に買って帰るあれですね。
あれです。あれは実はペルージャの出身なんです。
そうなんですか、知らないで買ってました、失礼しました。なるほど。じゃあそんなチョコレートの街ペルージャで行われるユーロチョコレートですが、どんなイベントですか？
先ほどおっしゃったみたいに、やっぱりチョコレートの国際見本市なんですけれども、もともとは主催者のガルドッチさんという人がミュンヘンのオクトーバーフェストにインスパイアされて、ビールのフェスティバルにインスパイアされて考えついたものだそうで、コンセプトはペルージャの街全体がオープンエアの巨大なチョコレート屋さんになるということらしいです。
すごい。オープンエアのチョコレート屋さんっていうと、もう本当いろんな試食ができたりするんですか？
できますね。でも小さい町なんですけれども、その中世の小さなこじんまりした町の通り全体にもチョコレートの露店がバーって出るような感じなので、ショッピングをしながらチョコレートのショッピングが歩きながらですね、歩きながらショッピングが楽しめるという感じですね。
やっぱチョコ、純粋にチョコレートなんですか、それともいろんなこうクッキーがけのものがあったりとか他のものと、
はいはい、いろいろな、もうチョコレートだけじゃなくてチョコレートを使った製品であるとか、もしくはチョコレートの形をしたまあ、ちょっとした小物屋なんかも売ってます。
うわー、いいなー、あー、もうテンションが上がる。そうですよね、たまんないですよね。
はい。
何社ぐらいのメーカーがだいたい集まるというか出すんですかね？
必ず毎年100社以上なんですけれども、
あら、すごい。
今年もやっぱりそうですね、100社以上のメーカーが出展しています。
やっぱりこのチョコレートのブースだったりショップに一回入ると買っちゃいます、
買っちゃいますね。
そうです、
やはり買ってしまいます。
ちなみに井内さんのお気に入りチョコとかはあるんでしょうか？
私やっぱりオーソドックスにバチチョコレートが割と好きなんですけれども、あと今年ちょっと面白いなと思ったのが犬用のチョコレート製品が出ていて、はい、
ワンちゃんでも食べられる、
入ってなくて、犬のためのチョコレート製品も出ていたりとか、あとフェアトレードの哲学に沿った製品なんかも出ているので、すごくバラエティに富んでいて面白いです。
そうなんですね。わ、じゃあまだまだこの後もお話をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちぐさがお送りしていますフラワーズワールドフラワーズネットワーク、今日はイタリアペルージャにお住まいの井内理恵さんにお話を伺っています。井内さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ユーロチョコレートですが、今年のテーマなんかはあるんでしょうか？
はい、今年のテーマはですね、ちょっと訳すとアプリケーションしようくらいの意味なんですけれども、ウェブのアプリケーションなんかを使ってコミュニケーションしようぐらいの意味なんですけれども、ちょうど昨年ユーロチョコレートは18周年を迎えたんですね。で、人間で言うと、まあ、若者といった年齢なんですけれども、やっぱりその若者らしく Facebook だとか Twitter なんかのツールを使いこなして さらにチョコ好きに広くアピールしていこうっていうようなテーマらしいです。
Facebook は結構人気なんですか？皆さんアクセスされてるのか
しら？こちらではそうですね、かなり日本ミクシーみたいな感じでかなりやっぱり人気があって、で今年デビューチョコレートが開設した Facebook のページには2万7000人のいいねがクリックされたそうです。
2万7000いいね、すごい数ですね。
すごいですね。はい、
そうか、もうじゃあ全国のもう全世界のチョコレート好きがきっとこぞっていいねしてるんでしょうね。そうですか。
そうでしょうね、きっと。
このチョコレート祭り、やっぱ世界的にもね注目されてると思いますが、ペルージャの皆さんにとってはどういう存在なんでしょうか？
ペルージャの私たちというか、ペルージャの皆さんとか住んでらっしゃる方たちにすると、中にはちょっと街がごった返してしまうので大変だっていうような人もいるんですけれども、やっぱり19年間も同じ時期に続いているイベントなので、もう秋の風物詩みたいな感じで、皆さんやっぱりなくてはならないお祭りですね。
そうですよね、本当ちっちゃい子からね、お年めされた方までみんなで楽しめますもんね。
そうですね、チョコレートだったらもう本当にみんなが楽しめるし、チョコレート嫌いな人はいないですからね、やっぱりイタリアの特に。
そうか、リエさん的な見どころってどういったところだと思われますか？
私の見どころはやっぱり例の有名なバチチョコレートが生誕90周年を今年迎えたので、やっぱりそのバチチョコレートの作品なんかがとってもチョコレートと、あとちょっとアレッシーの可愛いチングッズなんかの組み合わせの商品が出ていたりとか、あとその今年毎年いろいろな商品を作っているメーカーさんが工夫を凝らしたスタンドだとかオブジェを展示するんですけれども、今年はそのバチチョコレートの巨大な箱が街の真ん中に登場していまして、それが見どころだと思います。
バチチョコレートのパッケージって可愛いですよね。
青くって、ね、
そうそう、星がね、素敵、はい、そうなんですね。私今思い出しましたけど、実は今年の5月にペルージャの方、ウンブリアの方に友達の結婚式で行ったんですよ。その時に
そうだったんですか？
そうなんですよ、その時にね、みんなでバチチョコレートの工場に行こうっていう話、そういえばしたんですよ。
行かれなかったんですか？その
なんか工場見学みたいなのあるんですよね。
あります
ねえねえ。でそのツアーに行こうとしたら日程が合わなくて行けなかったんです。
残念。とっても楽しいですよ。やっぱり
本場だったそうだ。なんかお土産みたいのもらえるんですよね、確か。
試食もできますし、あとチョコレートができるまでっていうビデオが見られたり、チョコレートの工場の中は本当に全体的に回ったりできるので、すごくおすすめです。
悔しい、行っとけばよかった。じゃあ次回の時はぜひ、
ぜひぜひお越しください。
行きたいと思います。今日は、興味深いお話、本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日のフラワーレポーターはイタリアペルージャにお住まいの井内理恵さんにお話を伺いました。